本日の聖箇所はルカの福音書8章22節から25節です。司会者が偶数節をお読みいたしますので、皆様ご一緒に奇数節をお読みください。それではお読みいたします。ルカの福音書8章22節から25節。その頃のある日のこと、イエスは弟子たちと一緒に船に乗り、さあ湖の向こう岸へ渡ろうと言われた。それで弟子たちは船を出した。
船で渡っている間にイエスはぐっすり眠ってしまわれた。ところが突風が湖に吹き下ろしていたので、弟子たちは水をかぶって平気になった。
そこで彼らは近寄っていってイエスを起こし、先生先生、私たちは溺れて死にそうですと言った。イエスは起き上がって風と荒波とを叱りつけられた。すると風も波も収まり、波になった。
イエスは彼らに、あなた方の信仰はどこにあるのですと言われた。弟子たちは驚きを覚えて互いに言った。風も水も同じになれば従うとは、一体この方はどういう方なのだろう。
どうぞお座りください。以上の箇所より嵐を沈めると題して、田村牧師より説教をしていただきます。
ちょっとここをすみません、報告のところで言い忘れましたけども、一個しまい、このお花昨日持ってくれたら、ちょっと説明してください。いや、立派なお花ありがとうございました。すいませんでした。ね、綺麗だね、うん、一言お祈りを捧げます。天の父なる神様、皆を拝めます。一週間支えくださいまして、感謝でございます。3月の15日の主の日の礼拝、それぞれのところが私たちを一人一人呼び出してくださり、あなたを礼拝するためにこの会堂にお集めくださいました。感謝です。どうか、心から神様を賛美し、この礼拝を守ることができるように礼と誠を持って皆を拝していきます。どうぞ導いてくださるようお願いいたします。時節柄、ある教会ではこのこうしばらく礼拝も持てないという状況の中にありますが、私たちはこの礼拝だけは何とか守っていこうというこの思いがあります。感謝を持ってますことは感謝であります。どうかこのことが一日も早く収束しますように、特にイタリア、スペイン、イラン、それから韓国、アメリカもものすごい勢いで今感染が広まっています。どうか一日も早く収まるように、そしてどうかいろんなこのイベントが中止になっております。オリンピックも開かれるのだろうかということが懸念されておりますし、どうぞ一日も早く普通の生活に戻れるようにしよう。どうぞ聖霊様が働いてくださって、こんなウイルスに負けないようにどうぞ励ましてください。また私たち人間の側で気をつけなければならないことはちゃんと気をつけていくことができるようしよう、お見せくださるようお願いいたします。そういう中での本日の礼拝であります。いろんなことはさておき、私たちの心をあなたに向けさせてくださって、礼と誠を持って皆を拝するこのひとときとしてくださるように、ご神の御言葉をどうぞ祝福して私たちにお与えくださるようお願いいたします。私たちも御言葉に聞き従って、聞いただけで終わるのではなく、本当に従っていくことができる。十字架にイエス様は、私に従いたいと思うものは自分を捨て、自分の十字架を追って日々私に従いなさいと、私たちも十字架で死んだものとして、そのような洗礼を私たちは受けたわけですから、十字架で死んだものとして新しく主に対して生きるものとして 自ら挙げられたものですから、どうぞ私たちの思いをいつも主に向けさせてくださるように。私たちは教会に来ます。人を見るとつまずきます。私も信仰に入った時、信仰の先輩者からよく言われたことです。教会行っても人を見たらダメだよとこうよく言われました。主、どうぞ私たちもずっと主を見上げて、主がどう言っておられるのか、僕は聞く耳を持っていつも聞いて、それに従っていくことができるように主を導いてください。私たちのその生活の生き様を見た多くの人たちが自分の罪を示されて、十字架の贖い主を本当に救い主として知っていくことができるよう主を帰りください。本日の御言葉はどうぞ祝福して私たちをお与えくださるようお願いいたします。十字架の陰にこの小さなものを沈めていただいて、どうぞあなたの言葉をあなたの言葉としてここから語る言葉を許されますように委ねて、イエスの御名を通し御前にお祈りをいたします。
アーメン。
まあ、イエス様は弟子たちにですね、さあ湖の向こうへ渡ろうと言われる。イエス様は嵐が起こるであろうことも多分予測しておられた、ね、全知全能の神様ですから。ですからここでは弟子たちの信仰を試そうとして言われたのではないだろうかなと思うんですね。弟子たちに求められたのは、たとえどのような状況が起ころうとも湖の向こう岸に渡りきることができるという信仰でありました、ね、ところがいざ嵐が起こるとね、波を恐れて、どうしてもどうすることもできない無力さにおののいていた。信仰と恐れは両立しない。信仰と恐れは両立しない。信仰がなければ心は恐れに満たされる。しかし信仰に満たされるならば恐れは消え去っていく、ね、でこの出来事はイエス様のこの神性、ね、神様であるイエス様のことを覚えさせられると同時に、あらゆる状況においても主を信頼して使命を果たすようにという教えではないだろうかなと思いますね。アメリカの有名な伝道者の一人に、ムーディという人がいた。ムーディというね、いろいろムーディの科学園なんかで昔よく教会で、子供たちにも見せたんですけど、ムーディという人がいた。ある女性がね、こういうことを言ったの。先生、聖書を読んでて素晴らしい御言葉を見つけましたと。それはね、詩編の56-3、詩編の56ね、どう書いてあるかというと、恐れのある日に私はあなたに信頼しました。恐れのある日に私はあなたに信頼しました。それを聞いたムーディはね、いや、もっと素晴らしい約束をお見せしましょうよと言って、イザヤ書の12章2節を引用して、見よ、神は私の救い、私は信頼して恐れることはないと、ね、ムーディはその御言葉をその黒人にプレゼントしたということですね。私たちは自分の側から神様を見る、ね、そうではなくてね、神様がどれほどのことを私にしてくださったか、ね、何をしてくださったか、そうすれば自分の弱さとか小ささ以上にですね、自分のそういうものにとらわれることはないと思うんですね。神様が偉大な方である。今日のテキストはですね、マタイとマルコとルカと3者がこの福音書の中に取り上げている。特にマルコの福音書の要旨を見ますと、神様の力と権威を示す一種の出来事の最初に記されています。嵐を鎮めるイエス様は自然を支配する力がある、ね、そしてその後このゲレサレ向こう湖の向こう岸のゲレサレの子に行って、レギオンを追放する記事が書いてある。これは霊界への支配力を表すものである。それがやがてヤイロの娘の生き返りの記事が5章に出てまいりますけれども、これは死への支配力を、ね、死を超えたものであるというイエス様のその道からを表すものでありますね。そういうことがあると思いますね。そしてまず第一に嵐でありますけれども、ガリラヤ湖は地中海の海面よりも212メートル低いそうです、ね、視界はもっと低いですよ。400メートルぐらい低いんじゃないかな。視界は低いなんて、このガリラヤ湖は視界へ注ぐヨルダン川がこう流れ出すところでありますけども、この湖自身も 地中海よりは低い低地にある212メートルと書物に書いてあります。で、形は洋梨をひっくり返したような形をして、頭が大きくて下がこう狭い、一番広いところで、12キロですか、ね、東西12キロくらいで、長さは約南北で20キロくらいあると。だからかなり広いでしょ。ここからどこ行く、神山台行くくらいあるか、ね、ここから神山台行くくらいの距離ですよ、ね、長さ。淡水湖でありまして、ね、水面はコバルト色をしておると言ってますね。でイエス様の一行が出発したのはガレア湖の北西の岸にあるカペナーム、だいたいそうですね。そこから湖の向こう方、ね、東側にあるゲレサ人の地へ。ゲレサ人、マタイは、ガザラ人と書いてありますが、また日本では、ゲルゲサ人の地と呼ばれ、まあ、いろいろ呼び方はまちまちでありますけれども、そこに行く船に乗った。多分向こうの対岸の地にも伝道旅行にイエス様は行かれたんだと思いますね。この激しい突風が途中で起こったわけですね。突風は単なる強い風でだけではなくてね、雨、大雨を伴う四方八方から吹きまくる強い風であります。イスラエルで恐れられた風は2つあると言われています。1つはカデム、冬の、ね、カデムという呼び方で、言われている風で、冷たくて乾いた東風で、気温を一緒に10度も下げると、そういう風でガリラ湖に吹きつけると、この一種のつむじ風となって漁師たちを恐れさせた、そういう風がカデムと呼ばれるか。もう一つはね、砂漠の方面から吹きつけるカムシという風が、これは熱風を伴うので、一日にして数ヶ月も、ものこの畑からの湿気を奪い取ってしまう熱風で、さらに、悪い風であったとされてる、ね、これはテレビ見てたらね、名護姉妹のふるさとのね、仙台の若林地区の、漁師たちがね、自分たちは稲佐が吹くのを待ってるんです。稲佐、カタカナで稲佐で、名護姉妹が本当に仙台人であるかどうか楽しそうと思って、稲佐って何ですかって言ったら、知らないって言うから、あ、そうなんですか、とにかくその漁師たちは稲佐が吹くのを待っておるって。その稲佐というのは南東から吹き寄せる、ね、仙台の吹き寄せる風で、その風が吹くと、この漁師は喜ぶんです。魚がみんな岸に寄ってくるんだそうです。だから、大量を期待できるということで、稲佐が吹くのを、漁師がね、テレビに2人漁師が出てまして、それを待っているんだということを話しておられたんですが、そういういい風もあるんだね、稲佐。でもこの外来湖で吹く風はね、カデムかカムシンかどっちか、どっちも良くない、ね、そういう風。私たちの人生の歩みの中にも嵐が吹き荒れることがあるじゃないですか。皆さんは平穏無事に今まで来ましたか。それともいろいろこう波風があったでしょう。むしろそれが当たり前かなと思うから。で、クリスチャンになったからって人生が全てバラ色になるわけではない。いや、むしろそのクリスチャンになる前には想像もしなかったような苦しみが、皆さんそういう体験をなさることがあったと思うんですね。しかし皆さん、ここでね、向こう岸へ渡ろうと言ってくださるイエス様がいれば、ね、弟子たちを決してうろたえることはなかった。イエス様がおられればね、イエス様が一緒に行ってくださるでも大丈夫だという信仰が彼らには持ってほしかったなと思うんですね。24節に見て、何という言葉は何ね、弟子たちを恐れました。イエス様は夕方までこの小舟の中から群衆に教えておられて疲れたことだろうと思いますね。ぐっすり眠っておられたと。弟子たちをイエス様を起こして助けを求めよ、先生先生ってね、これはペテロがね、イエス様を呼んだ言葉と同じ、ギリシャ語が使われています。急の呼び、この叫びから出た、この ことでですね、問題は嵐ではなく彼らの信仰であった、ね、嵐そのように彼らの信仰があった、信仰にあったんですね。問題はイエス様は風と荒波を叱りつけ自然界を制御された。風が収まっただけでなく波も収まり波になった。神様の力がここで表された。閉ざされた霊の目が開かれた瞬間であったと思いますね。弟子たちはびっくりする、ね、びっくりする、この方はどなただろうかと。今まで弟子たちはイエス様に聞き従っていろんな奇跡を目の当たりに体験してきた、見てきたわけでしょ。ここで新たな体験をするわけです。自然界を従わせることのできる力を持ったイエス様の姿を見るわけですね。その弟子たちにイエス様、あなた方の信仰はどこにあるのですか、ね、あなた方の信仰はどこにあるのですと、叱責の言葉をされるね。マタイは信仰の薄いということを嘆いておられるイエス様の姿が、ね、マルコの福音書では信仰のなさ、信仰のないことが問題にされておりますけれども、ここではこのルカではあなた方の信仰はどこにあるのかと。ここでイエス様は、そう語ることによって、またご自身の御業を見せることによって、さまざまな形で信仰の教育を弟子たちに施してきた。弟子たちはイエスが御言葉によって病人を癒し、死人を生き返らせ、悪霊を追い出されるのを目の当たりにしてきたわけですね。しかし弟子たちにはそれらの一つ一つの体験が生かされていなかった。弟子たちは風も水もですね、イエスの権威の及ぶ範囲にあったことに驚いているわけです。自然界のことはどうしようもない、神様でどうもできないと思ってたんです。しかしイエス様はそんなものを従わせた。で、漁師たちにとっては海の上での風や荒波は悪魔的なものであった。皆さん、イタリアかなどか分からないけども、昔の地中海の船にはこの突先にこの女神の彫像みたいなのをつけてるゴンドラみたいなの見たことないですか、写真で、ね、あれはやっぱりそういうこの悪魔的なものを追い払うための魔除けみたいなもので、この、まあ、飾りを選手に飾っていたんだと思います。これは人の28章にすることがちょっと言及があります。それで海で人を守ることができるのはいろいろな神々だけだと彼らは考えておった、ね、万軍の神主、誰があなたのように力がありましょう。これは詩篇の89編の8節9節ですよ。万軍の神主、誰があなたのように力がありましょう。あなたは海の高まりを治めておられます。その波が逆まくとき、あなたはそれを沈められますと、詩篇の89編8節9節と書いてありますように、沈められた風と波に弟子たちは主なる神様をここで覚えさせられたことだと思いますね。一体この方はどういう方なのだろうという問いが、で次の章に行くと、この人は一体誰なのかというヘロデの問いに、さらにあなた方は私を誰だと言いますかというイエス様の問いに、ね、続くわけですね。神のキリストですという、ペトロたちの答えですね。本当に自然もそうです、ね、そういうことです。嵐を沈めるイエス様の姿。さて、皆さん、今までイエス様を信じているのにどうしてこんなことがとか、お祈りしていたのにどうしてという経験はないでしょうか。信じたら困難や試練がなくなるわけではない、ね、むしろ試練を通して神はもっと素晴らしいものを与えようとしておられる。それが私たちの信仰の道。たとえ想像できなかったような悪いことが起こったとしても、その背後に神様の思いがあるならば、私たちは神様のことを従っていかない。信仰とは御言葉によって実生活の中でイエスがどなたかを知らされていくプロセスであります。信仰とはね、エミさんポカーって聞いてるけども、これからいろんなこと起こるのよ。これからといろんなことが起こるんだよ。でもその都度、この私たち信仰があるものとしてはね、聖書の言葉によって実生活の中でイエス様がどなたであるかということを私たちは知っていくプロセスなんだと思います。私はちょっと今日恥ずかしい いうことですが、私は自分のことというか自分のことをちょっと皆さんに証しという形で申し上げますけれども、ある人はある程度知っておられるけれども、多くの皆さんは知らないことがあると思いますので、ちょっと聞いてください。私の娘理科のことでありますけれども、私は理科と、K という息子と2人いるわけですけれども、後でね、ずっと後で考えたことは、理科が生まれるときはものすごく難産だったんですよ。難産でもう産時間にしてはもう生まれる生まれ、頭が見えてるから生まれるって言っても何時間も生まれなかった。だからよく知らないけど、こう吸引のカップみたいな頭につけて引っ張り出すと、あるいはその前の時点かな、風船を入れてね、こう産道を広げる、そういうことを産婦人科がして、本当にこの時間かかってやっと生まれてきたのが理科でした。そして2年半後に K が生まれたんですね。K が生まれる時も医者はね、もう2番目だから、産道が開いてるから、そんなに時間かかり生まれますよと言われたんだけども、K の場合もかなり難産でした、ね。それで K が生まれて2年ぐらいして、実は心臓が悪いんだってことが分かったんです。心臓で心臓弁膜症で、結果的に言うと4つある弁のうちの2つを金属の弁に変えたで、3つ目の弁も医者は修理しておきましたと私に言ってくれたんですけども、それだから生きる力がなかったんですね、理科を産む時に。で、恐ろしいことだけど、産婦人科の医者は聴診器当てないですって、一回も。皆さん女性衰退期ありますか、産婦人科の医師は聴診器当てないから心臓が悪いってことを気づかなかったのかな。もし分かっていれば、子供を産むことは無理ですということを医師は言ったと思うんですけど、そういうことなかったから、理科の刑もなんとなくこのように生まれてきたわけなんですけども、結論的に見るとね、本当に生きる力がなかった。だからそれで私は、これは私が勝手に考えることですけども、この特に理科の場合はこの吸引のあれで引っ張ったりいろいろして、多分脳に多少なりこの破壊が起こっていたんじゃないかなと思うんですね。だから幼稚園の頃、幼稚園の先生がちょっと理科さん問題がありますねと言ったことがある、それで家でもなあんまり毎日のこと、毎日接してるからあんまり気がつかないんだけども、第三者がねこれ見ると、あれは他の子どもたちと比べると何かおかしいなってことが気づかれたので、幼稚園の先生がいろいろ言ってくれたことが、それから私も理科のためだと思って叱りつけたことが、どういうことは聞かないからね、向こうのね牧師館の一階の柱にこう縛りつけてくくりつけておいたことがある。くくりつけたことは覚えてんだけども、どのくらいの期間が1時間か2時間か半日か、そういうことは全然今は記憶にないんだけど、くくりつけたことはあるし、引っ叩いたことはないんだけども、理科のためと思ってそういうことを しましたね。それは多分5歳か6歳の頃でしょう。で、小学校3年の時交通事故にあった、そこの長安橋を渡ったところね、この横断、ちょっと中学の前でも歩いて横断歩道を渡って、湯原って言ったかな、文房具屋が今やってないんですが、そこに何か文房具を買いに行ったんだと思うんですね。それでそのこう近道をしようと思ってから、それが東証の2トン車のトラックにはねられたんですね。多分冬でクリスマスの時ってね、凍結してたから車が気づいてもすぐ止まれなかったんだと思うんですね。そのトラックにこうはねられて9メートルぐらい今度飛ばされたんです。で落ちた、それは向こうから諏訪中学の方から来た車が見てて、ゆっくり来たから、その車には引かれなかったんですけども、それでね、私が知られた時は小谷眼科の待合室に寝かせられてて、じきに救急車が来て、行って、この右側にひらがなの角の字にパカッとこう開いてたんですよ。角の字に白い頭蓋骨が見えてたんです。で、右の耳かな、耳にこの血液じゃない耳だれみたいなのを垂れたら流れてたんですね。で、小林農家に入院していろいろ治療してもらって、3日ぐらい意識なかったのかな、それで、意識が戻って、 まあ、そういうことが、その辺は坂西氏がよくご存知だと思うんですが、うん、そういうことがありました。それからね、小学校卒業する頃、担任の先生から言われて、理科さんちょっとおかしいですって、職業適性検査ってのあるじゃないですか、ね、テストじゃなくて、ほらいろいろこうね、マッチングする問題、いろいろ職業、あれがとてもうまくいってないんですって。だから担任の先生がうちまで来てくれて、個人的に家でやってくれたんですね。そうだからちょっとおかしいなと。僕は中学行きました。中学行きまして、6月頃中間試験があるじゃないですか。で、中間試験の時に40点か50点ぐらいしか取れなかったんですよ。それで家内も私もびっくりしたの。家内も私も他のよその子供さんに英語や数学を教えてるみたいな、自分の子供がね40点や50点じゃまずいじゃないですかね。そうこの、まあ、親バカだからこんなはずじゃないと思って、それから朝と学校から帰っての午後、特訓をしました。家内が英語と数学、ごめんなさい、英語と国語で、私が数学と理科と社会、三科目を私が受け取って、徹底的に教えました。まあまあ一月がそのくらいですよ。そしたら期末試験では80点ぐらい取れるようになった。あ、そう、まあ、それで、まあ、やり方が分かったのかな、勉強の仕方が分かったんで、それからはそんな問題はなかったんですが、まあ、そういう経過を経てきてます、で今回もう4年前かな、出てたっきり全然うんともすんとも何の音沙汰もない、いろいろ皆さんもメール打ってくださったけど返事が来てない、まあまあ そんなことがありました。本当に恥ずかしいような話をさせていただきましたけども、しかしこのその都度その都度、私はまあクリスチャンですから、ね、これも神様に委ねなければという思いで一つ一つを神様に委ねて今までやってきました。で今回の場合は理科というか、むしろ旦那の方に、ちょっと問題があった。それで仕事をしないブラブラしてるから私は怒ったんですね。それが発端で、ちょっとうまくいかなくなって、彼らは一方的にある日ふいとこう家を出ていってしまった、そういう状態がありますね。これももう神様に私の方は委ねてるからいいんですけども、まあ、どっかで元気に暮らしててくれればいいなと思いますけども、まあ、そういう状態です。私はのほほんとしてるから、私に会って普通の話してれば、そんな過去があったことは誰もお気づきにならないだろうと思いますけども、いろんなことがありました、ね、皆さんもそうだと思います。ご自分でご自分の子供さん思うようにいかないということが、ね、いっぱいあると思いますね。でもその都度神様に委ねていくと、神様導いてくださると、私は信じておりますね。信仰とは、ね、いろんな実生活の中でイエス様がどなたであるか、ね、イエス様がどういう方であるかということを知らされていくプロセスであると思うんですね。そのことを皆さんぜひ、この嵐を沈めたイエス様の話を弟子たちの対応からそのことをぜひ知っていただきたいと思いますね。はい、お祈りをして、終わります。天の神様、皆をあがめます。イエス様が起き上がって、風と荒波と叱りつけられた。すると風も波も収まり前になったと。自然界をも起こし合いなさるイエス様の姿を弟子たちは目の当たりにしまして、このお方はどなたなんだろう、どういう方なんだろうか、イエス様はあなた方の信仰どこにあるのかと弟子たちは諌められましたけれども、弟子たちもこのことを通して強められていったことと思います。感謝です。私たちも救い主であるイエス様を信じて、全てがうまい具合に変わっていったわけではないです。信じたがゆえにいろいろ問題が生じたことも、これは事実であります。仕事ざわらんでください。お一人お一人、また家庭一つ一つの家庭でまた違った歩みがあると思いますけども、主が、そのことをあるために一つ一つを主に委ねて、この今自分の実生活の中でこのことが起こっていることはどういうことなのかと、このしばし手を休めて思い、そして神様の方になお自らの心を向けて、さらにさらなる歩みを主から求めていくことができるように、どういうお方であるかということを確かに知っていくことができるよう、主導して一人を助けてくださるようお願いいたします。 困難や試練がなくなるわけではありませんけれども、むしろ試練を通して神様はもっと素晴らしいものを与えようとしておられる、その神様のことを知っていくことができるように、主よどうぞ導いてください。お言葉を心から感謝し、救い主イエス様の御名を通し御前にお祈りをいたします。アーメン。519番、我が君に主を賛美します。